現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日もお電話が宿命鑑定士の奈美さんとつながっています。奈美さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
奈美さん、
はい、
今日はですね、
は
じめに、
はい、
メッセージを波コスミックのひふみ言葉にいただいておりますので、
はい、
ご紹介をさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、岐阜から届いているんですけども、
はい、
ラジオネームクピちゃん、
はい、
クピちゃんからのメッセージです。
はい、
毎週金曜日のひふみ言葉楽しみにしています。いつも
ありがとうございます。
いつも思います、時間が足りない。30分ぐらい聞きたいです。よろしくお願いしますといただいています。
ありがとうございます。
クピちゃんからのメッセージ、本当そうですね。もっともっと聞きたいという方たくさんいらっしゃると思います。
はい。
さあ、そして奈美さん、今日のテーマは、
はい、はい、今日はですね、
はい、
龍神様のお話っていうことで、
はい、
昨今ですね、龍神様ブームがね起きてたりして、皆さん龍神様大好きっていう方がねたくさんお見えになるんですけれどもね、
はい、
龍神様っていうは、見えない存在のエネルギー、自然界のエネルギー、すごく大きなエネルギー、祀られてるエネルギーということで、
はい、
龍神信仰がある場所や龍神様が祀られている神社とかもね日本全国たくさんあるんですけれども、日本っていうのはね、もともと龍神信仰があった国ではないと実は言われていて、日本人って龍族で昔から龍神様をね祀ってるんじゃないかなんていう言われもあるんですけれども、実は中国からのやはり仏教が伝わったり文化が伝わったりっていう流れの中から来た一つではないかっていうふうに言われてます、
はい、
で、弥生時代とか飛鳥時代の、古い古い時代の頃に弥生人の、龍田信仰、龍とか蛇を信仰するというね、はい、龍田信仰っていうのが弥生時代にあった。当時は海神族、海の神の族と書いて海神族、海神族の、方たちが、祀っていたっていうふうに言われてたり、
はい、
それから、仏教の影響とともに、飛鳥時代に龍が日本へ伝わったというふうに言われてたりして、日本の龍神信仰は蛇神信仰がもともとあったため、それが広まったんじゃないかっていうふうに、打診信仰が元であるっていうふうにも言われていたりします。
はい、
インドではナーガっていうね、コブラを神格化させた神様がお見えになるんですけれども、そういったものが中国に伝わり形が変化したものじゃないかっていうふうに言われてたりね、いろいろな一体や由来があるんですけれどもね、
はい、
とにかく日本人の方たちは龍が大好きで、龍をね信仰しているっていう方もたくさんお見えになるんですけれども、
はい、
中国の方ではちなみに皇帝がね龍を、モチーフにしたものをいつも着てる、古代劇、歴史のねものやなんかだと皇帝だけしか龍のモチーフの衣装を着れないなんて言ってね、龍がこう刺繍したある服を着てる、皇族の方しか着れないっていう風になってるんですけど、
はい、
日本に伝わった、中国から伝わって皇室の人が龍を用いるっていうことは日本はねしなかったっていうことで、日本の皇室では龍は用いてないっていう風なんですけれどもね、
はい、
中国の方では龍って あの皆さんイメージしていただくと、こう卵を、ね、手に握ってるあの竜のイメージがあると思うんですけど ね、
はい、
あのねよく見ていただくと爪の本数がねあのいろいろあの数が違うんです竜って、であの3本の爪の竜だったり5本の爪の竜だったりということで、あの手の、ね、爪をちょっと注意して見ていただくと、そこの場所によって爪がねあの手の指の数が違うんですけどね、
はい、
あの5本爪が一番位の高い皇帝竜だというふうに言われてて、あの皇帝の、方たちは皆あの皇族皇室の方たちは、5本爪の竜だというふうに、ねあのなってますね。
あそうなんですね。
もともと、はい、その広まったっていう、日本で広まった理由っていうのは、日本っていうのはやっぱりあの農耕民族でね、
はい、
あの季節に左右されてあの五穀豊穣を祈ってる民族ですから、お米をねもともと作って畑耕してきた民族ですので、雨乞い信仰っていうのが昔からあったんですね。で古い時代では9世紀には、室生寺に流血の記録がなんもう残ってるぐらいで、その当時から雨乞いをしていたとか、それから、平安時代もっと古い時代には、空海ですね、空海上人が、京都の神泉苑でその当時の天皇様に、雨乞いの祈祷をねあのしなさいよということであの任命を受けて、
はい、
あの雨乞いをして日本中に雨を降らせたということで、京都の神泉には今でもあの龍神様がお見えになるというふうにねあの言われてますけれども、そういったねあの雨乞い水のこと水に関することとあのつながりがねあの深いのが龍神様ですね。なのであの水を祀ってあるところっていうのは龍神様のモチーフだったり龍神様があったり、それからあの野社で神社なんかに行くと手水でねあのこうあの洗う手を洗うところは必ず龍がお水をね、あの、
はい、
から出してるところがたくさんありますけども、水神様のね、あの意味もあって、水にすごくあの、あの由来縁があるということで、それから、あの、もともとね、あの、海辺の漁村やなんかでは、海神様、海神様ですね、
はい、
そして、あの、龍神様を祀って見える大漁祈願だったり、それから安全にね、あの漁があの行われますようにということで、龍神様を祀って、ご祈祷していたりということで、あの祀られているところもね、ありますね。
はい、
あの近くでね、あの有名なところでは、あのご一世様に行くあの途中のね、龍神様が祀られている、みそぎをするね、あの海岸線のところにも ありますけれども、そういったあのなんかこう海に関わるところも、龍神様が祀られているところ、二見ヶ浦のねとこですけども ありますね。
はい、
はい、で龍神様って言ってこうイメージしていただくと、こう龍のねあのこう頭が一つで龍がこう空中に浮いてるようなねこう皆さんイメージだと思うんですけど、
はい、
あの龍神様って言ってもねたくさんこう種類というかいろいろねこう名前が あるんですけど、
ま
あ、有名なところで言うと九頭龍様ですね。九頭龍大神様お神様で、
はい、
箱根や戸隠の方では九頭龍様有名ですね。それから八大龍王っていう、お名前で祀られているところもあったり、これも全国各地にありますし、それから八大龍王の娘だと言われている善女龍王ですね。良い女の龍王と書いて善女龍王、この方も、もともと、雨乞いの、神様だと言われている、龍王様として祀られていますし、
はい、
それから栗から龍王様、これは不動明王の化身だっていうふうに言われてるんですけどもね、
はい、
剣にね黒龍様が、巻きついてて、あの後ろに炎がねこう燃え盛ってるっていうモチーフの栗から龍王様っていうのもね、あの皆様ご存知の方もお見えになると思うんですけれどもね、いろんな形として祀られているっていうことなんですけど、もともとは実はあのこう悪者だったのが退治されて祀られて、その地に納められていたりっていうことも一体として残ってたりして、
あなるほど、
はい、あのそれこそ箱根神社なんかの九頭龍さんもそういう言われがありますしね、水海があるあそこは芦ノ湖です ですけど、はい、また湖がある近くっていうのは龍神様が祀られているところが多かったりするっていうことで、やっぱり水にまつわるところに、あの各地にあるっていうことがねありますね。それから飲用飲料では方位のねよって、東西南北の方位によって、指針って言って方位を守る神様として祀られているものの中の一つにも、青龍様ってね、東を守る神様として、
はい、
青龍、青い龍と書いて青龍って言うんですけど、
はい、
祀られている、有名どころでは京都御所の東側にある八坂神社は青龍様ですので、八坂神社の、この間先実もねお話ししたように八坂様のお社の下には流血があって青龍様が祀られてますよっていうことでもねお話ししましたが、はい、あの方位によっても祀られているということで、では東側が青龍様ということですね。でこれ龍神様でもねカラーで意味が分かれてるなんていうふうに言われているものもありましてね、
はい、
例えば白龍、白い龍ですね、
はい、
白龍様は西側、西の方位を守るということで、金運だったり収穫だったりっていうね、そういう五穀豊穣の意味があるということで、白龍様ね、西側ですね、
はい、
それから黒龍様、これは北側、黒は北ですので北側を祀っているということ、お守りしているということで健康運だったり夫婦のご縁だったりそれから神聖な木をね流れ込むようにしていただくということで、
はい、
北を守る黒龍様ですね。それから金龍、木龍っていう黄色とか金だったりっていうね、これは中央を守るということで家運だったりそれから授業だったりそれから頭脳面積なんていうね頭が賢くなるようになんていうことも言われている金龍、木龍様ですね。これ中央の位置を守ると、
はい、
それから、赤い龍と書いて赤龍ですね。これは南、方位では南を守るということで良縁だったり恋愛だったり人脈だったりということで人との縁を、結んでくださるっていうことで、南を守る赤龍様っていうことなんですけどもね、
はい、
近場では黒龍様でね有名なのは岐阜の、稲葉神社さんなんかは黒龍様で有名でね祀られてるんですけど行かれた方はご存知かもしれないんだけどこうカチカチカチとねこう重ねると音がする黒龍のこう札があるんですね。その札を、はい、授かりたいということで健康になりたいとか、病気併誘祈願される方で稲葉神社さんにね行かれる方もたくさんお見えになりますが、全国各地にね日本中に龍で有名な龍が祀られてるって言われてる神社場所もたくさんありまして、
はい、
代表的にねまた解除されていけるようになったらね皆さんも出向いていただけるといいかなと思うんですけども、
はい、
長野では戸隠神社、
うん、
それから奈良県では龍穴神社で、神奈川県では先ほど言いましたね箱根神社それから、京都では貴船神社これ水神様ですので貴船さんもね深いご縁があります、
はい、
それから、滋賀県では筑富島神社これはね船で渡らないといけない、琵琶湖の中にあるね島の中にある神社様ですね、
はい、
それから東京都では田無神社これは先ほど言いました五龍、赤青、黄、白、黒っていうね、五龍が祀られてる神社としても有名な、
方
位除けのある神社ですね、田無神社、東京です、
はい。
それから神奈川県の江ノ島神社、まあ、今はね、江ノ島ちょっと行くの控えていただきたいということなんですけども、はい、江ノ島神社も弁天様で、龍神様が祀られていて有名ですね。それから埼玉県の三宝神社、三に峰と書いて三宝神社、こちらも、流血があるということで、とても強いエネルギーがあるということで、
はい、
龍神様のご加護があるということで有名な神社です。
はい、
こういったように日本全国にはね龍神信仰がすごく、根付いていて、龍神様の人気もとてもありますし皆様 のご信仰の中に、祀られているっていうところがねたくさんあったりするんですけど 信仰っていうのはね、もともと自分の心の中のうちにあることが信仰で、はい、そこの場所に出向かないと、参れない、祭れないっていう意味ではなくて、例えばそれが自分の、お家に何か、そういう友人様を祭るようなものが置いてあって、それに庭に来て表してるだけでも友人様を、祭っている、祈っているっていうことには変わりないですよね、
はい、
なので、あの、自分の心の拠り所となるっていうところで、龍神様と、まあ、あの、龍神様がお見えになる方も見えるし、それから龍神様がね、ついてる方は強運だとか、事業主さんやなんかみんな龍神様がついてる人が多いですなんてね、言われる方もたくさんいたり、龍神様が実際について背中に背負って歩いてる方やなんかもお見えになりますけども、
はい、
あの、だからといって、本人の努力や祈りや願いがなければ、それもね、あの、叶わないわけでして、
はい、
自分の心の内、信仰心、自分の祈りや願いっていうのが、思いがとても大事だっていうことが、一番大事なことかなというふうに思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。龍神様について今日はいろいろと勉強になりました。
はい、ありがとうございます。
さて、来週のテーマは、
はい、来週のテーマはですね、今ね、ご自宅にお見えになる方が多かったりして、
はい、
それから昨日はね、上作、満月で、皆様ね、あの、月見をされた方も綺麗でしたもんね、たくさんお見えになると思うんですけども、ね、あの、瞑想の必要性ということで、
瞑想、
今のヨガやなんかをね、やられてる方とか、はい、呼吸法やなんかをやられてる方っていうのはね、こう瞑想される方ってとても多いんですけどね、
はい、
あの、世界で活躍されるリーダーの方とか、それからあの、自分をね、こう、あの、見直すため、自分の内観するためっていうことで、瞑想っていうのが、
はい、
今あのとても根付いてきてまして、で、瞑想っていうのはどういうものなのか、どうして瞑想がいいのか、必要なのかっていうことをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。
そうですか。じゃあ、ぜひ来週も楽しみにしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ナミさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。